こんにちは、ラジオ短波の白川二郎です。物を読むことの面白さに惹かれた方は随分多いですね。自分だけで楽しむことから、この面白さ、興奮、それから感動を人に伝えたいという気持ちは、歌を歌うことや舞台で演じることに非常によく似ていますよね。まあ自分だけで楽しむなら声に出すこともなく、黙読、黙って読んでいればいいのですが、人に伝えようと思うとどうしても声が必要になります。そして表現力ですね。これから声と表現についてお話ししましょう。皆さんは日常の生活の中で知らず知らずに声を使っていろいろなことを表現しているんですよ。お気づきでしたか？例えば簡単な単語でどうぞという言葉があります。皆さんもよく使ってらっしゃいますよね。わずか3文字、どうぞという言葉。ではこんなシーンをちょっと想像してください。ドアがノックされます。その時のあなたの状態ですが、怒っている時、しかもノックした相手が誰かも分かっている。わざわざノックしてここに訪れる理由も分かっている。どうしても相手を許せない。こういったシーンに発するどうぞというのは、どうぞ、そう、怒りの感情がそのまま現れますね。ではどうすれば、あるいはどのようにしたから、この怒りの感情がそのまま言葉に表現として現れたのでしょうか。ちょっと考えてみましょう。まあその一つ一つを考えることが、すなわち表現を考える第一歩につながりますよ。この場合のどうぞという言い方、息は強めに送り出しています。そして喉の力をちょっと加えて、まあ、いわゆるちょっと締める感じですかね。押し付けるようにして声を出します。まあ、ドスを聞かせるという表現でしょうかね。それから音程、声の高い低い、これ自体は低音部を使用することが多いですね。そして単語の最後の部分、つまり語尾と言いますが、その語尾を強く、そして高い部分のままにしておきますと、どうぞと怒りの感情が伝わるんです。どうぞ皆さんも実際にちょっとやってみてください。そう、声はちょっと低め、そして息をまあずっと押し付けるように強い声、そして最後の部分を下げずに強く押し付けて高い部分、どうぞ、こんな感じですね。できましたか？はい。では次にですね、ノックした相手をとても可愛がっている場合、あるいは人に対して非常に寛大な気持ちで優しく接することができるような状態の時のどうぞは、どうぞとなりますね。音程は先ほどよりもちょっと高めになりますか。息はいわゆる撫でるようにゆったりと送り出しています。そして語尾は自然な流れで低いところで止まって、強く押し付けて止めるようなことはありません。もう一度それを総合してやってみてください。どうぞ、ね、なんとなく相手がスッと入りやすくなりますね。どうぞというのとはちょっと違いますね。まあこんなふうに声は大きい声から小さい声までの間の幅を使い分ける、または強い声から弱い声の間での使い分けが必要ということが分かっていただけましたね。さらに声の高さも、高い部分から低い部分まで使い分けることも必要になります。声の使い方一つでいろいろなものが表現できますね。